どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日3月5日は安藤桃福さんの誕生日で、安藤桃福さんの日だそうです。そんな人間に私はなりたい、チキチキ料理にあやまりです。
一番好きなチキンラーメンの食べ方、これ何回も言ってるんですけど、千切りキャベツをどっさりチキンラーメンの上に乗せて、それにお湯をダーって上からかけて、ちょっと蓋して、しんなりしたこうキャベツとチキンラーメン、めちゃくちゃ美味しいんで一回試してみてください。チキチキ料理西原です。
贅沢やなと思う食べ方は、卵2個乗せ、それをたっぷり絡めて食べるのが大好きです。岩井真美です。
うわー、やっぱそれぞれですね。
卵いっぱいあげたい、岩井ちゃんに
お願いします。
なんか寂しいもんやな。なんかこう、何か足らないような気になるわこれ。
先週までね、
ね、浩平さん、薫さんが、はい、こう一緒にね、ここに。
先ほどまでね、ほかほかラジオ。
そう、ここにいらっしゃって、ワイワイ、スタートしてたんですけれども、これが、こう、通常会なんですけど、ね、ふれあいスタジオの工事がね、はい、もう終わりまして、今週から、もうバラバラなんです。お別れ。
壁一枚隔てただけやけど、そうやねんね。その方がのんびりしたらいつも悪かったやん。
いや、そうやな。
お前仕事終了なところな、わ。
仕事終了じゃ、次の仕事がある、ちょっとの休憩やってんな、あの時間、ほんま。い
や、なんかほんで打ち合わせとかもありはるやんか、
そう
そう。忙しい。
うん、その間、ちょっと残っといてもらっていいですかって言うて、もうそのまま座っとってください、うちら横座るんでって言うて、これ喋っていただいてた。なんか、懐かしい気がするわ。
な、ここの窓をカラカラ開けて冷やしてたスイーツを。いや、だからな、それでね、田舎のおじいちゃんとかおばあちゃんの家、ずっと夏休みの間行かせといてもらって、急に
帰ってきたみたいな。
そう、もう、あれ、日常は、なんか、
ね、こう、あ、防音やから、それも気づかへんかって、なんとも思ってなかったんやけど、ここスタジオ4階なんですよね。KBS のこのビルの4階のスタジオで、はい、窓が二重になってるんですよ。うん、外の窓と内の窓と、防音のために、その窓と窓の間にいつもスイーツを置いて冷やしてね。今日もやってくれたんちゃう？向こうで。
あ、これずっと KBS 聞いてくれてた人も、はい、防音やったんや。夏はセミの声散らして。御所のセミ強いよな。防音を
してきた。シャーシシャーシ。
あれ、ほんまに防音だ。二重の窓あったんやって思いはるかもしれないですけど、そうなんですよ。防音なんですよ。
びっくりした、言うてな。雷。
たまにゴロゴロゴロゴロ、もうすごいよな、やっぱ防音突き抜けてくるっていうのはね。
いや、本当に、あ、防音なんですよ。はい、でも、工事もね、無事終わりまして。
終わってな、もう綺麗なスタジオや。
いや、綺麗な、そう、
椅子もやっぱ綺麗で。
こちら古いスタジオに取り残された。古いスタジオに取り残された気分。
ほら、新旧分かりやすくなって思ったら。でもなんかまたここも入るんでしょ、きっと。
どうなんですかね。それはちょっと、
どんどんどんどん
入るんですか、
順を追ってちゃう、それは。
いつか。
いつかは入るでしょう。
いつか入るでしょ
う。それはいつかは入るでしょう。
どんどんどんどんちょっとずつ改築していって。
ねえ、なんか3人
で。テセウスの船。
ほんま、何もないですけど
。流してください、さらっと。
さらっと。勉強のようなこと言うか。
いや、違います。ちょっとずつ、何
はい、昨日
一昨日、あ、一昨日皆さん。こんなん言うてるラジオももうないやろな。おひな祭り、いかがお過ごしでした、ちゃんと過ごしました。忘れ去る行事をな、やっぱな。
月曜日大阪でラジオやってて、はい、で、5時に終わるんですけど、うん、ちょっと私が、先輩と、ちょっと、に会いに行かなんか用事があって、次の、話し家の時間に出られてる、松本美香さんに、ちょっといろいろこう、チケットの受け渡しなんかも、なんかちょっとあって、うん、で、ちょっと美香さんとこ行かなんかんから、ちょっと待っててくれるって言って、ね、美香さんと、ま、いろいろ喋ってて。
そう、私も一応ね、その挨拶してる子
は。なんか、めっちゃ時計を見るわけよ、岩見さんが。
うん。いや、そう、
今日急いでるね。急いでんねん。え、なんだ、ごめん。
今日ごめん、ちょっとバッと帰ろうなって言って、
もうなんやったらもう、石原さんをもう、石原さんの家の近くのコンビニで、こう、ぎゅっと家行くのぎゅっと曲がらんと。うん、そこで降ろしたいぐらいの気分やわ、ぐらいの感じで。
いや、そんな言うてへん
やん。いや、まあ、ぐらいの、態度やった。
どっか寄ったりするのはちょっと ごめん無理やねんって言って、ちょっとすぐ帰りたいねんっていうのはお伝えしてて。
結構急いでた。
結構急いでんな。
そんなにやで。結構急いでそんなにやで。
今日、あれ、 ひな祭りやから。
いや、そんな言い方せえ。そんな言い方してないで。ほんまに言い方してないで。そんな言い方してない。
わからん。
そう、はよ帰るじゃ
ん。節分と一緒
に。母が、いつもは別に、一人でご飯食べるときは、言うたら5時ぐらい食べはんねやんか。
まあまあ、まあまあ、そうなってくるよな。
うちのお母さんの世代ってそのぐらいやんか。5時とか、5時半ぐらいに食べるから、一緒に食べるわなっていう日は、ちょっと早う帰らな。お腹すくわけや。
なんで一緒に食べる、なんで一緒に食
べる、ひな祭りやねん。いや、それはわからん。ああ、まあ、帰ってこれんこともないから。そら、7時には帰ってこれるから、あれやな、と思って。
偉いよな。
いや、だから、せっかくやから。
まだやってはんねん。お母さん、偉いわ、ほんま。
キュッてなんかも
う。いや、キュッて並んでる、ね。違うね、切ない行事じゃないねなん。別にそんな、なんかじゃないで、ね。おキュッと別にほんなチラシ寿司を作ってくるわけ。私、チラシ寿司が大好きやから。うんうん、あ、それだよ、一緒に食べ。ほんで、おひなさんを一応出してくれてるから。
あ、もう、片付け。毎年の頃行事で。
出してくれてるから。ほんで、あれやで、石原さんも、読んだら、呼ぼうかな、なんか、読んだらどうかな、思ってて。って言ってくれてる。
いや、言ってくれはったら、
うやんか。でも、ひな祭りは読んだことないね。節分はいつもね、石原さん。
そうだ、岩見さんがちょっと避けてはんねん、それは。避けてはんねん、私を。
避けてない、避けてない。じゃあ、ほんまに、あ、石原さんにそうや、石原さん多分喜ぶで、やねんけど、それ、いつも石原さんが来たら、こたつの方でご飯食べるでしょ。
そうそう。
食卓、うんうん。お母さんとかが食卓で、うん、まあ言ったら、客間のこたつの方、うんうん、そのこたつの上に、今、新しい、団地になってから、こたつの上におひなさんを飾ってんねん。
ああ。
わーっと結構でかいやつを。だから、そこでご飯食べられへんから、ごめん、つって。
あ、いつもは私がおるところにおひなさんが。
うん、いやいやいや。
いつも私がおる言うたら。
おひなさんの方が大事やからさ。そら、おひなさんの方が1年に1回だけやからな、そこに、そうそう。
鎮座してある。
もうお大事様とおひなさんだけやねんけど。
まだ開けて。ひなられを。
ちゃうん。ひなさん。いやいやいや、それおかしいね。行事間違えとるもん、ね。いや、ひなられと、チラシ寿司は前に備えたと。前に備えてた。
お供え
みたいにするんやなぁ、思ってた。
でもひなられは、置くもんね。
もう忘れちゃったやら。
ひなられは多分、サザエさんとか見てても置いてるから、チラシ寿司は置いてないな。
ほんま、私は、それ
で、お供えはしてないな。
子供の頃、もうちっちゃい時にめちゃくちゃ怒られたことがあって、
うん、
いつも、私の家には、おひなさんなくて、うん、隣の家のお姉ちゃんが、ものすごく大きいおひなさん。
うんうんうん、でそっからパラサイトやってんな。
ほんで、いつでも見に来ていいでって言っても、今はもうみんな鍵かけてるけど、昔はもう昭和の時代で鍵なんかかかってない。ね、もう別に、おばちゃんに言わんでええからなって、いつでも来てええからなって言って言われてたから、いつもそこ、勝手に入っておひなさん見てて。
かわいいやろ、それもかわいいやろ。ええ、時代やな。
ほらもう、ひなあられを、それは良かったんやけど、はい、ひなあられを勝手に食べてたのを、はい、うちの母親にバレて、もう、ものすごい怒られて。
怒られる
し。せえな、人んち
ものすごい怒られて。
多分そこのおばちゃんは、いいよいいよって言ってくれはんねやろうけど、うんうん、親はやっぱな、人んちで勝手にそうやって、あられちょうだい言って食べてたん？
言ってない。しけってるでって。
やったんか。
それお供えのやつやから。うん、お供えっていうか。
やっぱお供えよ。
そうそうそう。
あったんや。
うん。食べたあかんやつやったんやけど、それを、まあ、面白おかしくおばちゃんを喋ったのを、うん、笑って、おばちゃん笑ってて、もうしけったの食べてな、みたいな。わははは。
おや、絶対怒るやつ。
お母さんにめっちゃくちゃ怒られて。
意地汚いみたいに言われたでって。あるもんな、やっぱりな。
ものすごい怒られたから、未だにちょっとひなあられを見ると、それを思い出して震える。
嘘やん。嘘やん。
ただすみません、昨日ね、そう、うん、昨日仕事、あれで、
うなぎを。あ、そうそう、だから、って。石原さんにも渡したってって言って預かって、はい、だから昨日渡したんかな、3月4日。チラシ寿司。
チラシ寿司
を詰めて、これまで。持ってきてくれて、いただきました、私も。
いいですね。
ありがとうございます。
いやもう石原さん呼べんかった分なあれやな言って。
いつも用してくれはるそんな。うん、もう取りに行ったのに。
いやだからごめんなこたつの上。
いやいやいや。さもらったら帰るやんか。さお手間かけるやんかその。
お供えしてる日なられ食べられたかなんの。お供えしてる日なられとちらし寿司は食べられたかなんので。
いやほんまにありがとうございます。もう毎年ね、うん、もうおひなさんやってはるから
いっぱい。ほんと他何する
のもうないわ。そんなにもうね
節分ひな祭り、
冬至、
あ、冬至、
七草がゆう、結構冬に詰まってるやん。
うん、ぎゅっとね、
この1、3が一番詰まってるんじゃ。
夏あんまりない。
夏あんまりない。
七夕は、
お盆、お盆とかな、そのあれやけど。
七夕
は意外にしてないです。あんま大人になってからはしてない。
あ、せえへん。
うん、
あとはなんかある？クリスマス。
うん。そ
こクリスマスも、だから、なんていうかな、日本古来のに、なんか、あ、なんか、他の、なんか、線あんねやろな。なんか、この時代から始まったよ、みたいな、なんか線あんねやろな。
へぇ、子供の日はさすがに女の子
教育。まあ、ないから、うん、こいのぼりとかそんなんはないねんけど、うん、あの、ちまきとか、かしわ餅とかは食べてた。
ああ
。そうね。
あ、やっぱ食べるものちゃんとこう、季節感あっていいよな。
ねえ。
う
ん、
だって、あ、そうや、だからか。
お雛祭りはでも、まあ、石原さんそうやってて、岩井ちゃんとこはやってたやろ多分。
チラシ寿司とかは。
お雛さんは、
お雛さん出すのは結構早くなくなった気がしますね。
あ、そ
っ
かそっか。
大変じゃないですか。
あ、じゃあすごい段飾りのがあったんや。
結構た、
あ、ほら、やっぱり。
5段、7段ぐらいの。
いや、そう、覚えとこうやん、それ。
あ、そうやで。きっとおじいちゃんか、ね、おばあちゃんが買ってくれてるんやで、そうやで。
豪華なのかは、覚えとこうや。
忘れた。
いや、お前やで、何段かは。え、何がおったん一番上に。
一番上
に。それはおじいさん。違う、分かってんね
そこまで分かって
ない。いや、思い出していこうや。もしかして、あれ、なんか、そら地域の独特のあるかもしれないからさ、そうやで。
地下は何段目におったん。
しかもね、6段目ぐらいに。
うちらはなんか、うちらは牛やけど。
奈良は、怒られるわ。
でも鹿は神様の使いやからな、
そうですよ。ね、一番上になった
んだけど。ほんまやな。ほんま、鹿が一
番上。でも5人林。鹿が一番じゃ。5人林までおったやったら何段目 ?2 段目。
だから私なんかないから。でもなんかもう物しかない段なかった？
あるあるある。
ああ、あります、あります。
物、うん、ばっかり置いてる、なんか
何の物
か棚みたいな段なかった？
うん、何の物？いや物じゃない。それこそ牛舎やろ。
そうそうそうそう、うん、とかいろいろなんかあの秘釈とかなんか。秘
釈は手に持ってるから。
なんか分からへんけど、いろいろ物だけしかない段あった気がするな。
あ、その、だいぶだからすごい段やね。
すごかった。
その隣の。
でももう私のなんかあの体感では、うん、もう、今大人になってから見たらまた変わるんやろうけど、うん、天井につくぐらいの勢いの、うん、お雛様やった気がするねんな。
当時そんなの多かったと思う。一段一段高いしな、結構。
あれ、どないして飾ってたんやろ、よう考えたら。すごいな。
組み立てはんねんな、あれ。
そう、めっちゃ大変や
った。めっちゃ重たかって、あの、ほんまに引っ越しをするときに処分をして、やっぱその、うん、鉄板みたいになったわ。
うんうんうん、
鉄板？
うん。
まず、あの段で段つけて。
そう。段も、木の板じゃないね。
あ、木じゃないや。
あれは結構金属みたいなの、めちゃくちゃ重たいね。うん、
へぇ。やっぱ
大変や
してもらっててんなぁ、ほんまに。ですわ。ね、今はもう、食べるだけ？
今はもう、おひなさんは、めいっ子のところにお嫁に。
そう、いいね。
行ったので。
大変だ。ほんなら飾られてんねや。
あ、でも、上のお代理様とおひな様だけ残
して。やっぱそうなっていくよな、そうやな。全部段飾るとな。
あ、うん、もう言うた豆やったよな、考え。まあまあ、家もその分広かったしな、広いとこが多かったし。
うち団地の豆やけど。団地、団地に
段飾ってた。だから階段いっぱいあるや
ん。何回も言ってるやん。何回も言ってるやん。違うね。あれは共用スペースやで、ね。5階の人も、ね、使ったりすんねん、やっぱり。登ったり降りたりしてある
から。そこ
は違うね。そこちゃうわ、ちゃんと。だから、みたいな鉄の板をやってってあったやん。でも10段はなかったやろうけど、7段ぐらいは作ってくれたもんな。うん、
いや、すごいな。
そうやわ。
皆さんはどんなお雛様を過ごされましたか？
もうピャって、だから最近の行事ってもう終わったらな、その前はすごい盛り上がるけどさ、スーパーの売り場とかでもさ。うん、
でも、ハロウィンよりは盛り上がってほしいよな。うん、言うたらもう日本のものの方が盛り上がってほしいよな。
でもな、盛り上がりようがなくない？ちょっとインドアやん。
え、ああ、まあまあまあ。
ハロウィンってさ、やっぱ仮装とかアウトドアやん。
でも、結局何もしてないねん。した、うん、ハロウィン。
ハロウィン何も
してない。せえへんねん。でもなんか、
いやでも世の中はハロウィンですって。そう。あの楽しみやん。誰が何の仮装するかとか、なんか、
お祭りみたいになるけど、もうちょっとなんかこう、日本のものをもっとこう、全面に。
日本のものってやっぱりでもインドアが多いな。
そうか、 お花見があるやん、こっから先。
まあ、お花見って、いや、まあまあまあまあ、
お花見な、外やん。
ぐらいじゃない？
あと、七夕、七夕。
七夕もどっちかって
言うと、外やろ、七夕は。
いやいや、短冊に書くだけやろ。
いやいや、それほら、笹に。笹にするやん。
それのどこ、え？
笹に。
アウトドアとインドアの意味わかる？
いや、わかってる
よ。わかる？
わかってるよ。え、何がアウトドアなの？じゃあ、岩見さんの中で。
どこ、ハロウィンとかクリスマスとかはちょっとアウトドアやん。
クリスマスか？アウトドア？
アウトドアやん。どっかでイルミネーション見に行こうかとか、ご飯食べに行こうかってなるやん。外に出るやん。
七夕天の川見に行こうか。
素敵。そうあるべきよな。ほんまやな。それはそうあるべきや。だいたい雨が多いねんけど
な。あ、そうなんですよね。
そうやね。
会えないんですよね。
で、ライトアップとか別にしてくれへんやん。
うん。したら見えなくなるからね。あんまり
そ
のような
。そうやね。そこやね。そこやね。だからいいのか、まあまあ。お月見かな。お月見はアウトドア。
お月見アウトドア、アウトドア。
どっちかっていうと、あんまみんな出ようやがないけど。
もうそうなると、もうその日本古来のものにアウトドア、インドアっていうのもなんかちょっと嫌なって言ったわ。
まあ、わかりやすく言うただけ。
うん。まあまあ、それぞれのね、行事ごと大事にされてる岩見さんの、岩見家通信でございます。
ごめんなさい、ね、指針になってた。
いや、美味しかったわ。
どうかなと。ただ、ひなられってめっちゃ美味しくない？
ひなられ食べてないだから。
あ、渡したやん。
あれ？
つけてたね。塗装で、一個ずつひなられ。いや、渡したよ。一緒に入ってた。ちゃんと、それは、石原さんの分って言ったら入ってたからちゃんと。
見ます、袋見ます。
逆にいいな。
やったーっつって。やった
ー、ありがとうな。なんか、おかずとは入ってて、
う
ん。
ありがとうございます。まだ食べてないです。
食べてない。
いや、もう久しぶりに食べてて、やっぱ一年、なんか、めちゃめちゃ美味しいで。
最近なんか、チョコのコーティングの売ってますよね。
らしいね。今年は売り出してないねんって、それ。
あ、それ、あるんですね、
例年。なんか、豊洲さんかなんかが出してるらしくて、結構みんな知ってて、なんか、チョコだけが人気あるから、チョコだけを、なんか出してんねん、出しててんけど、なんか物価が、そのチョコレート代も上がったから、ね、今年は、売ってないねんって。
はい、あ、そんなところにも。
そうだね。ほんまに、でも、
初めてさ、リクエストに答えて売り出したら売れ、めっちゃ売れたって。このチョコだけのんが売り出されたらいいのになーって。だいたい要望だの、うなぎのタレだけのご飯あったら嬉しいです
よ。ね、そうそうそう。うなぎのタレご飯。
そうそうそう。
もうタレだけでええねん、売ってほしいわーって言ったら一つも売れません。
やっぱうな丼のんが売れますよね、みたいなんだけど、まあね。初めてやっぱチョコがやっぱ、売れる
やな。
でも私別にチョコばっかり、いっぱいのあられそうが美味しいなと思うけど、やっぱチョコ好きの人はやっぱ美味しいやって。あられ用だって、チョコでコーティングしてる。
あられの話やめてもらっていい？ちょっとなんか京都なの。
知ら
ん
や
ん。怒られたこと思い出した。
食べや。
振り返ってね。
久しぶり食べたらめちゃくちゃ美味しいで。
そやな。食べ物いただきます。
あられなんか通常でも売ってくれたらいいのにな。
え、売って、まだ売ってる。今安なってる。薬局行ってみ。ものすごい安いから。
あ、今が買い時。
今買い時
やねんけど、じゃあ普段もう食べ出したらめちゃくちゃ美味しいで。
そうやな。まあそうやな。でもあれが通年あったら、ちょっと変わって
くる、ね。いや、私は買いますよ。
ほんまに。
食べてみて、
試しようがない。試しようがないからな。よっしゃ、じゃあちょっと、頑張って、賞味期限、だいぶ長いやつを、箱で買ってくるから。それをいつまで、
めっちゃ嬉しいよ。
いつまで岩見さんが食べ続けるか、観察に
行くよ。あるやったらめっちゃ食べるよ。
あ、マジで？
そんな美味しい。
食べてみて。
いや、知ってるって。
じゃあ普段のあられアサウトじゃないで。
どんだけマウント取ってくんねん、避難できないじゃん、祭りしたことで。
マウント取ってないって、めっちゃいいと思うから。絶対二人とも美味しい、
さあ行きましょう。今週のコーナー紹介お願いします。
はい。
見えへんなぁ。
絶対そこに入ったと思うんですけど。
マジで？
暗くて見えないですね。
どうしたの二人とも。
あ、石原さん、岩見さんがペン落として、そこの隙間に入っちゃったんですよ。
でもな、暗くてどこにあるか見えへんねん。
そうそう、大変やな
ぁ。あ、石原ちゃん、そういえばさ、先週見せてくれた、うーんって力入れたら石原ちゃんがこう光るやつ、あれで光って照らしてや。
そうやそうや、石原さん、3月3日以外は人間として暮らしてるけど、本当はひな祭りのぼんぼりやって教えてくれましたもんね。
うん、なあ、先週言ってた。
ああ、覚えててくれてありがとう。いや、そうやけど、でもひな祭り終わったばっかで疲れてるんやんか。ペンぐらいどうでもよくない？
いや、めっちゃ大事なペンやで、お願い。 その疲れてるのってそのドラマのホットスポットみたいにお風呂入ったら癒せたりするの？もしそうやったらさ、スーパー銭湯でおごるから。
いや、お風呂とかでじゃないね。お風呂は関係ないわ。
え？
いや、私の場合は、うん、やっぱ口から摂取して、うん、こうエネルギー補給せんと、やっぱもうダメ、う
ん、あ、なんか食べたり飲んだりってことなの？
あ、そうそうそうそう。
ひなあられですか？
いえ、ひなあられはおひな様たちしか食べたらあかんから、
ね、あ、そう。
あれに手出したらめちゃくちゃ怒られるから。三人官僚の、右端の人、きっついね。
一番きついとかあるの、ね、
ババリ夫妻が、ひなあられ食べるなーって。
もう、
ひしゃくでどつかれるから。めちゃくちゃ怖いから、あのバハ。
あ、そうなんや。
めっちゃ怖い。
あんな、白酒？
いやいや、私ほら、お酒飲まれへんやんか。
あ、そうか。
で、飲めたとしても、それも多分、怒られると思う、ひしゃくババアに。
あ、そうなんや。
ババリ夫妻がーって言ってめっちゃ食ってくると怖いんやから。
じゃあ、何で元気出るんですか？
油。
あー、なるほど。安藤の油みたいなことか。
あ、そうそうそう。
ほんと油飲むの？
いや、飲むんじゃなくて、うん、まあ、唐揚げとか、とんかつとか、天ぷらとかで、こう、いつも摂取しとかなあかんねん。
だからか、石原さん、いつも油物ばっかり食べてるんですね。
ほんまや。
そうそうそうそう。
また太るわって言いながら、油物ばっかり食べてるなって思っててんけど、あれ、
食べなあかん
から。人やから、うん、食べたくてじゃなくて、人やから仕方なくなんだ。
あ、そうそうそうそうそう。
ただ太じゃなくて、必要太やったんや。
いや、なんでその、必要悪みたいな言い方。ただぶと必要ぶとって聞いたことないわ、そんな。
じゃあほんだお願い。油もいっぱいおごるから、何でもほんまにおごるから、ちょっとそこの隙間照らして。
ほんまに
お願い。
めっちゃおごってくれる？
うん、おごる。
ほなもうちょっとだけ、ちょっとすぐ見つけてな。
うん、分かった、お願いします。
ほなペン光らすための光ちゃうからな。本来は一年に一回おひな様たちを照らすための光なだけやから。分かってる、
ごめん、お願いします。
ほな、はい、お見つけてな。
はい、お願いします。
いくで。
はい、
あっくっ。
あ、見方が。あ、ちょ待って。ちょ待って。ぼんやりすぎて、全然見えへん。もうちょっとだけ強く照らして。赤、赤、お願い。あ、もう全然見えへん。
これ以上無理やってますね。無理やって。
ヨミさん、スマホのライトをつけます
わ。あ、スマホのライトつけてつけて。うわ、明るい、見えた。ペンやった。うわ、岩井ちゃんありがとう。
最初からそれ使えや。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto。 ファックスは075-431-2300 075-431-2300 までお待ちしています。
うわ、ちょっとこの隙間細いな、手入れない。シャシャ、俺が手入れて。
いや、腕入らんわ、太すぎて。
京都グルメタクシーの
おいしい京都ナビ。
ありがとうございます。
今日はちょっと違う風に行きますからって言うね、前振りを。
何風か分かりましたけど、
今。さあ、ということで、
改めて。何風か分かりましたかっていうのをちゃんとお答えして
。紹介してから、
はい。ありがとうございます。
言わせていただきます。
はい、お願いします。
はい、京都グルメタクシー、京都府文化観光大使の岩間隆さんにお越しいただきました。
ありがとうございます。
お願いします。
おぎども。
そんな紹介したら誰か分からんやろ、リスナーさんがじゃあないでしょ、もう。
いや、一応今日初めて聞いてくださった方もいらっしゃるから、
そう、初めて聞いてくださった方も、岩間さんは知って、岩間隆は知ってますよ。
まだ一回も言ってない。一回も言うてへんねん、岩間隆って。
京都グルメ隆史よ。もう知ってるよ。あ、岩間隆だってわかるよ、そんな。
もしかして、能楽師と思われたかもしれないですけど。
それはない。
全然及ばないですよ、まだね。
下手くそな太鼓鳴らすな。
ちょっと能楽っぽくいきますからね。
めっちゃ生きてた。
京都グルメ隆史。
なんで録画してなかったでしょ、
なんでこれ今日は能っぽく行ったんですか。
そうですね、実は2月6日に、はい、京都市のなんですかね、ちょっとお招きを受けて、はい、能舞台見てきたんですよ。
この前もね、前回このコーナーでちょっと能の楽しさを ね、教えてくださってて、
夏はね、狂言もちょっと行かせてもらったんですけどね、今回メディアパートナーでまた行かせてもらったんですけど、
はい、
僕ね、なんですか、実際本当に能舞台で見るの初めてで、
うん、
いや、もう本当にね、能楽ってこう、なんですか、いろんなイメージありますよね。
なんか
のっそりゆっくりしてるかなっていう、はいはいはい、感じとかね。
いや、ちょっと難しいんちゃうかな、難しそうな感じとか、話的には。は
い、で、今の、そうなんですよ、能楽っていうのは、初めにちゃんと、説明をしてくれはるんですね。
こういうお話をやります。
やります、はいはいはいはい。で、皆さん、こういう感じで。で、しかも、手ほどきみたいなね、本くれるんですね。うん、はい。要するに、能楽のしっかりしたこんな話っていうんですかね。うんうん、その、舞台がこうなってて、松がなんで3つ並んでるのかとかね。
あ、そんな感じで。
周りに、砂が、石の白い砂があるんですけど、それがずっと置いてあるのはなぜかっていうのね。はい、
知らんこと
だ。それを見てからやったらよくわかるっていうか、はい。そうなんですよ。
でもすごく寄ってきてくださってるんですね。もう、うん、分かってる、はい、もう勉強してから来いやじゃなくて、
そうですね、
どうぞ見に来てください、うん、分かりやすくしますんで、はい、っていう風にやってくださってるのが、
は
い、
そ
う
ですね、それと演じてる時に撮影はちょっとできないんですけどね、例えばトイレのことだったらここら辺で行ってくださいみたいなことも言われたりするんです、
ね、そんなのも教えてくれ、
はい、すごい親切。
演じ中はちょっとなかなか抜けにくいっていうので、はい、ぜひいといてもらっていいんですけど、その前後は必ず行ってくださいみたいな感じでね、
うん、
で椅子席も多くなってましてね、
うんうんうん、
だから小さな能舞台でもなんですかね、椅子をちゃんと用意してくれはるんでね、もうなんですかね、あぐらかいくのもね、足しびれますからね、
はい、
そういう対策もしてくれはるんでね、テレビとはまた違うっていうのをね見てもらって、だから僕が行ったのは花松閣っていう両替町丸太町下がったところなんですけどね、はい、そこの能舞台も素晴らしくて、まあ、雷電っていうのを演じてもらったんですけどね、
雷電、
北の天満宮の菅原道真がね、
あ、
お坊さんとちょっと、お坊さんっていうかね、神の使いの方みたいなと、
こ
う、はい、なんですかね、はい、対決するみたいな感じなんですけど、すごい躍動的で、
ね、そういうストーリーもあ
ん
ね
や。はい、もう怒りと、なんか、なんていうんですかね、パワーっていうんですかね、
はい、
もう本当に襲いかかってくるぐらいの臨場感で見せてくれはるんで、
すごい。
だから、ね、全く飽きなかったんでね、古典芸能はぜひね、ちょっと、これからね、皆さん、京都の方も、ぜひ関西の方も。
そうですよね。もう関西やから、ちょっといつでもとか、はい、京都やからいつでもって思ってたら、なかなか機会失ってしまうんで。
結局やっぱ見たことないですもん、私も生での。
でそういう見に行ける機会を、ちゃんと作ってくださってるっていうのもね、前回、ね、前々回ぐらいでしたかね、紹介していただいて。
そうなんですよ。もう今、京都市も積極的にね、はい、古典芸能っていうのをちょっと応援してはるんでね、皆さんもなんか先入観でね、なかなか行きにくいっていう方もおられると思うんですけどね、ぜひ一回行ってみたら、あら、こんなことになってるのかいと、間合いとか ね、
あね、
ちょっと漫才の方もそうですよね、まあ、間合いというかね。
まあ一応ね、そのまたうちらはまたちゃうね、はい、ジャンルやけど、漫才もあるし、やっぱ生でやっぱ
見ると
全然ね、それが違うし、やっぱこれ、ね、京都で、なんかその古典芸能を楽しめるっていう。
そうなん
です
。
特別
なんか、んね、タイムスリップほんまにしたかのような。
ね、すごいです。今日のだって、はい、いつもね、はい、井山さんこうやってね、
そう、
カラーコピーで持ってきてくれはるんですよ、ね。今日これ喋りますっていうの。
はい。
で、こうてくれてる、
つかみ、まずありまして。うん、ね、つかみって書いてる。
つかみって書いてる。
酒ガスラーメンの話とかね。
そう、ね、ちょっと合間に入れて、うん、伝統芸能見に行こう。
うん、
2月6日に能舞台を堪能。能楽にも、足も。しびれるって
一応落ち着からないと
岩間神父みたいな
これをさ、ね、
岩井さんにもちょっと、
ね、心も足もしびれる
喜んでいただかないと、
ね、いや喜んで
聞いていただいたら、ね、遠藤さんにも喜んでいただ
きたいいやアピールがすごいな
あ、しまったこれ遠藤ちゃんもたまに聞いてるから
聞いたことちゃいます
いや今日遠藤ちゃん忙しいちゃいます
重さと一緒に
聞いて
ませんでしたとか言われそう、ありがとうございます。で今日ね、実はちょっと自らのことっていうんですかね、僕自身のことで、また快挙が生まれまして。
今日なんかたくさん持ってきてくださってますもんね。は
い
は
い、そうなんですよ。で、去年ちょっとね、かかりで言わせてもらったんです
けど。そうなんですよ。はい、匂わせを、
ね。はい。ちょっとまだ解禁や、なんかまだ解禁やから。
まだできなかったんですけどね、はい。で、やっとね、発売日が決まって、実は美味しい京都ナビね。
はい。
はい。
有名小説にグルメタクシーが出たっていう。実名で。
すごい。実名すごいですね。
は
い。
岩間たかしとして、
あ、そうなんですよ。ですから、承諾も、はい、ちゃんとしっかり取っていただいて、だから、京都グルメタクシーの僕が、はい、登場するという。
うわ、小説の中に、
はい。で、しかもね、これがね、その、はい、なんていうかね、有名小説で、
うんうん、
実はね、名前がね、京都祇園桃吉庵の甘辛町っていう小説なんですよ。
私ちょっとこれ、ね、
これ実は、京都の小説っていっぱいあるんですけど、
はい、
例えば、柏久志先生の鴨川食堂っていうのもね、はい、有名ですし、
はい、
あと、望月先生の京都寺町三条のホームズっていうのありますね。
うんうん、
それとか、天元寺さやかさんですね。京都府府警、あやかし家の事件簿っていうのもあって。
あ、それもね、やっぱ京都っていっぱいあるんですね。
だからその小説を見て京都に憧れて、で、
実は、
はい、この、しがない先生がちょっと書かれてるんですけどね。
しがない安弘さん。
安弘さん。
安弘先生が書かれた、はい、 京都祇園桃吉庵の甘辛町。
そうなんですよ。で、これがちょうど10巻で、はい、実は、
すごい売れてる。
完結号なんですよね。
へ
ぇ10冊目で終わりということで、だから最終の本に僕は掲載させてもらった。
それの最終巻。
はい。これは、
すごいです。13万部突破して、読みたい本ランキング、4巻連続で第1位を取ってらっしゃる。
そうですね。だからもう憧れの本でもあって、うん、で、僕は実際、このちょお会いするまでちょっと、読んでなかったんですけど、はい、僕のお客さんが、この本にある本、お店を回りたいということで。
は
い、
ああ、そういうオーダーもあったんですね。
実はこの小説は実名の店も出てたりするんで。
う
ん、
それは聖地巡りっていうかね、はい、巡ってみたいってなるわ。
そうなんですよ。だからね、これをね、僕美味しい京都、もっと食べたい京都って本出させてもらって、
はい、
その時に PHP 研究所さんにお世話になったんですけどね。
はい、
その時の前編集長の大谷さんからちょっとお声掛けいただいて、その、先生とちょっと結びつけていただいたって感じで。
うん、ご縁ですね。
ご縁や
な。で、取材に答えたんですか？
あ、答えました。答えたどころか、その、しがない安弘先生と。
合いそうですよね。
合いすぎて、1時間オーバーして、もう2時間近くぐらい喋ってたんですかね。
やっぱり食べ物のグルメのお話ですか、
はい、そうなんですよ。ほんでね、しがない安弘先生は、人のご縁の大切さを、まあ、講師に導く、しがない人脈塾っていうのをやっておられて、主催されてるんですね。で、思わず人に話したくなる感動的なちょっといい話を新聞雑誌、ウェブなどで毎日連載、ほぼ毎日
すごいですね。
すごいな、
は
い。
で、この方実は京都在住ではなくて、はい、名古屋にお住まいなんですね。
あ、そうなんですね。
ちょっとここがポイントで、じゃあどうやって本を書かはるのかと思ったら、年30回は京都に来られてて、
うんうん、
だから、なんすかね、大学まで京都の大学入ろうかと思ってたぐらいなんですね。
うん、
で、小学校の時に親に連れられた、京都の街並みっていうのがね、もう魅了されちゃった。
でも、なんか分かるような気がします。はい、その、なんか京都でずっと京都におったら多分、
気づかへんところ気づかはるんやろな、うん。
だから
外から見て。
そうだ。か、東海地方の方なのに京都をよくご存知で、多分、うん、僕とそのお店の話をしてもほとんど同化してるっていうかね。
うわ、知ってはんねや。
はい。あ、そう、知ってる知ってるみたいな感じで、はいはい。で、むしろ逆に僕違う店を教えてもらったりするぐらいですね。はい、で、京都に
観光。30回京都すごいわ。
30回で、1ヶ月ですかね、約で。
ねえ。もう住んでる、1ヶ月住んでるのと一緒じゃないですか、
ね、はい。なんか日帰りでも来はるぐらいな感じでね。はい。ほんで、この本の、簡単なちょっと説明なんですけどね、京都祇園の片隅にひっそりと佇む一元さんお断りの神
どころ、
桃吉庵がこれ舞台になってて、はい、店を営むのは元芸妓の桃吉さんなんですね。だからこれはお母さんなんですけど、で、はい、メニューは、ふもちぜんざいのみ。これしか出さない。はい。この一風変わったお店に今日もお客様が訪ねてくると。で、時に、ほろ苦く、も心温まる感動の、連作短編小説シリーズという
。うわ、ああ、読もう。
簡単に言うとそういう感じですね。ただ、人間関係複雑な方もおられたりして、読めようほどちょっと、その、なんか感情移入してしまうっていうようなね、ちょっとファンの声もあるんですけど、
これ、どんな登場人物がいらっしゃるんですか、はい、
ところが、なんで僕がここに出るかっていう、
ね。平野さんはこのお店に来る、はい、人になるのか。
これを、ね、ちょっと待ってください。桃吉さんは、はい、これ、おかみでしょ、
おかみ。
おかみ。
桃吉さんの妹が、
そうなんですよ。ちょっと。
京都の個人タクシーの美人ドライバー、これですか、
これですわ。
いや、なんで、
はい。これなんです
よ。え
だから、設定として初めからそれが設定されてるんで、
はい、
僕が登場するから無理やり個人タクシー乗らはったんじゃなくて、もともとその、
もともとが
もともと個人タクシー
の。そうか、第一作目からこの、言うたら、はい、桃吉の娘さんやから、三津子はもう出てたわけですね。
そうですね。この人も舞妓さんで、桃成さんっていう名前で、
は
い、芸妓をやったはって、うんうん、その後、個人タクシーに乗ったっていう。だから僕が調理師やって、後でタクシー乗ったのと一緒っていう感じですか、ね。
あ、ほんまや。
ハイブリッドなんですよ。
はい、はい、
はい。ほんまですね。
ハイブリッド、
ハイブリッドで、言うたらガラパゴス的な進化を遂げた。
元稽古で京都の個人タクシーの美人ドライバーが、三津子ちゃん。
こんな願ったり叶ったり、ね。
え、三津子なんですか
違うよ。
違う
よ。
違うよ。三津子やったら分かりますよ。
三津子でも。
はい。で、もう一人ね、もう一人っていうんですかね、お茶子さんっていうのね。
あ、これ。
これが、桃吉が面倒を見ている猫が、メスのアメリカンショートヘアでかなりのグルメ。これが僕なんですっていうそうでもないです。
かわいい。
おじゃこちゃんではないわ、岩さん
は。
はい。おじゃこちゃんでかわいくない。
今日、はい、これね、で、ちょっと、しがない先生からですね、
はい、
ここまで言っていいというところまで。
それ大事ですから
ね。ネタバレもあるんで、はいはい、ネタバレない程度のギリギリの線で、ちょっと。
ギリギリの線で。
はい。はい、これね、もう本当前代未聞の掲載でね、僕実は重要な役割で、はい、その、三つ子さんですね、個人タクシーのドライバーの師匠として出る。
うん、おー、いい !10 作目にして、は
い、この、最後の締めのところで。
締めのところで。
ええ、あの、小説のどこに出てくるか、ちょっと、あの、それは言いませんけど。
それは言うたよ、
ね。もうでも言うたよのもんちゃいますよ。
でも、ここまでは、しがない先生がいいっておっしゃってるところ、
うん、先生がいいっていうところまでね。
あの、もうほとんど言ってもらっていいですよって言われたんですけど、うん、そこまで言うとね。
まあでも、どこ、これにしときましょう。ほんでみんな呼んでもらいましょう。はい、でどういうふうにな師匠っぷりを、要は、探されてるかをちょっと楽しみに見させていただいて、う
ん
はい。
ちょっと今日、本もあるんですけどね。はい。はい実はこれがあの、あ、これが一冊目ですね。これが、
これほんまに
これ第10巻です、これが。
はい。
これが第10巻。これが、発売が。
本屋さんには11日頃に出るかなって感じですかね。
これ11日頃。
ちょっと発送の都合で全国行き渡るまでね。で、できれば僕はあの、僕も著者やったんでね、言いますけど、あの、最寄りの本屋さんまず行っていただいて、うんうんはい、そこでもなかったら、あ、そこで注文してもらうのが一番いいですけどね。
あの、そうですね。
はい。まず本屋さんでちょっと、買っていただきたいなと思いますけど、
ね、そうですね。あ、はい、そっか。
行ってる本屋さんでやっぱり本
が。まずできたら本屋さんで、本屋さんに行ける方は、本屋さんで買っていただいて、うんね、本屋さんにいろんな自由でね、行けないという方は、はい、あの、まあ、電話したら持ってきてくれる本屋さんもありますしね。
あ、中にはね。
中には、
はい。で、ちょっと盛り上げてほしいなっていうのはあるんですけどね。うんはい、
本屋さんも盛り上げたい
ということ。まあ、中旬頃にはもうね、本屋さん書店に行
かせて。そうですね。
だからちょっと、本屋さん、行きつける本屋さんがあったら、
ま
あ、ちょっと
電話してね、確認して、あの、ありますかなんて言ってもらったら、ありますよって言って
ほんで、本屋さんによく行く方は、本屋さんの店員さん結構聞くのは慣れてはるから、うん、こういうのがなんかもう、うん、ね、桃吉庵って言ったらわかるんかな桃吉庵の甘辛町。
有名でね、大体新刊出た時には新刊売り場にはドカーンと積んであるんでね、うんうんうん、もうすぐわかると思う。
京都祇園の桃吉庵の甘辛町。
甘辛町だけ覚えてもらった、はい、桃吉庵。
10巻
。10巻がもう出るらしい。
まあ、1巻から読んでもらった方が一番ね、ベストですけどね。
いや、私はちょっと1巻から、はい。
で、これにね、もう一つちょっと特典があって、うん、あの、実は先生とちょっと相談させてもらって、はい、僕8軒の店も紹介してるんで、うん、その小説と、そんなか、番外編みたいなのあるんですけどね、そこに、はい、実名の店も掲載させてもらってるんで、まあ、だからグルメ情報もあるという。
この中に貢献できてるところがあると、
はいはい。で、ここでも紹介した店が2軒ぐらいありますからね。
あ、マジですか？
はい。言いませんけど。
ね、それちょっと私も、はい、私もちょっと思い出して、それを探します
それも本読んだ方だけのお楽しみですね。
はい、だから、あの、この本はちょっと珍しいのは、普通架空の店しか出ないんですけど、うん、実際、その参考にした。
嬉しいですよね。
はい。だから、うん、あの、その小説の舞台になった甘味を食べることができるんでね。
うわ
ある意味、もう、グルメ小説みたいなもんでね。
これもう、だから、岩間さんに、これの旅、お願いしますっていうのも、
あ、全然大丈夫。
ありってことですか、うん、?10 巻でお願いしますとか、
はい。僕、このキャラクターになってもいいぐらいですね、その。
うわあすごい。
どんなんかわかりません。ちょっとあの。
どうしよう。なんかすっごい、
すごい、
どうしよう。そう読んでみてさ、すっごい主人公や、あの、その娘ちゃんにさ、弟子である娘ちゃんにこっすい意地悪する。嫌なおじさん師匠やったらどうしよう、ね。
まだまだだなみたいな。
どんなキャラで描かれてるんですかね。
嫌なこいつ、はい。
まあ、ちなみにあの、犯人役ではないということで。
よかった、そう。そう。なんかブレーキに細工したとか、
まあ、殺人小説じゃないんで。
ないですもんね。大丈夫ですもん。前はあの、サスペンス。に出られた時は、
ね、あ、そうそうそうそう。
何役でしたっけ？
僕は岩倉直しというあの美食タクシー殺人レシピですよ
ね。そう。
土曜ワイド劇場出たんですけど、その時は僕は
美食タクシー殺人レシピ。
はい、あの中村梅雀さんの僕が同僚として出て、
よかった
中村梅雀さんが僕の役をやらはった。僕がモデルで。
グルメ
で。フランス帰りのタクシー運転手を演じても
らった。美食タクシーやから。美食タクシー。うんはい事件簿でしたっけ何でしたっけ、
はい、ほんで僕はついでにあの。
殺人レシピ。
殺人レシピ。
恐ろしいな、
は
い、
で、原作者の主人公、あ、原作の主人公だけじゃなくてね、はい、ちょっと出てみたいなって言ったら本当に叶っちゃったんでね。叶
っちゃったんですよ。
で、二つセリフもらって。
何でした
あ、僕、あ、僕はね、はい、そんなことをいちいち気にしないんじゃないのっていうね。出世王とかとかいう話で、ね。で、もう一個は、はい、あの、地下鉄だと10分かかんないんじゃないのっていう、ね。アリバイ工作を。
それが、そ
うだよね。
それは結構、重要な、うん。重要な。セリフなんですよね。
はい。ほんで、おにぎり食べながら、あの、はい、あの、ボタンがはまらない、あの、ブレザー着て、はい、あの、それを喋る
っていう。絵を描くみたいな。
はい、食べながら喋れって言われて、僕、おにぎり6個ぐらい食べました
けど。焼くとこ焼くとこ。
おにぎりが好きなんだな。
リハーサルで4個ぐらい食べましたけど。 はい。まあ、そんな感じでね。
でたくさんいろんな言うたら、本当にグル京都グルメタクシーといえば、岩間さんなんですけど、うん、岩間さんがモデルになったドラマ。
はい、
で、岩間さんがこれ言うたら、もうそのまま小説の中に今度入るという。
すごい。
うん、すごいですよね。
こんなこと本当考えたことなかったね。それはテレビはよう出させてもらうんですけど、はい、まさか小説のね。
小説ってね、はい、何十年、何百年、もう、うちらがおらん時になっても残るもんですからね。うん、
残る、一生残るんでね。
ね。
これはすごい。書っていうのはもう強烈なパワーがあるんで、はい、僕も2冊の本あるんですけど、未だに持ってもらってる人がたまたま載ってもらったりするん
で、うん、ね。もう今もそうか、自分でも本出してあるから、はい、ただやっぱ小説に入るってまたちょっとね。
これはハードル高いですよ、だいぶ ね。僕も将来的にはこういう、あの、美食タクシー、ね、あの、甘辛町でも出したいと思うんですけど、ね、鴨川タクシーとかやりたいと思うんですけど、
ちょっと、うちらも絶対出してくださいね。
はい、ありがとう
ございます。めちゃくちゃ書かれたりしち
ゃって、うるさい。
ほんで、あの、実はあの、その、関連してね、この、はい、小説の中で過去に出たお店が、はい、実はコラボされてて、それがね、あの、元禄2年の創業がですね、うん、あの、風湯葉一筋の京風の、半兵衛風、
はい、
これ老舗なんですけどね、はい、このお店ともコラボされてて、
だって桃木ちゃんがもうその
そうなんですよ
ものしか出さへんお店なんですもんね。
桃木ちゃんで一つしかメニュー出ないんですよね。その風もちぜんざい
っていう
それを再現されたんですよ。
食べれるぞ。
これだから川端五条のお店行くと、はい、今もうすでにあの先月からもうあれですね、もうメニューに載ってるんですけどね。
めっちゃ美味しそう、ね。
あの、主人公、桃吉が営む、甘味どころ唯一のメニューが食べれる。
うわ、これ、期間は、
あ、期間は、特に聞いてないですけど、
多分、今のところは、行ったら食べさせていただき
ます。そうですね、しばらくっていうか、あの、前菜なんで多分1年、通年できると思うんで、ね。
これ13時半からご提供と書いてるということは、ランチタイムは、ちょっとランチ別のもの食べて、その
後。そうですね。だから、遅めのランチだったら、そのまま行けるかなっていう感じですかね。はい。だから、要はここは、甘味どころ通って、ランチもね、弁慶と、もう一個何でしたっけね。
めちゃくちゃ美味しそう。
牛若丸っていうね、2000円弱のメニューもあってね。
その弁慶と牛若丸。
これがまた、生風尽くしみたいな感じでね。
生湯葉あんかけ。
はい。これは、これちょっと写真あるんですけど、ものすごい美味しくてね。で、前菜は僕ね、試作品の時に、その作家さんと、それとその編集の大谷さんと3人で招待されて試食させてもらったんですけどね、その味ものすごくこういろいろアドバイスさせてもらって、それがこう反映されてるってことで、僕まだ完全体は食べてないですけどね。
あ、そこからまたいろいろ
またやっぱ
してとか
紹介料がされてると思うんですけどね。でもこれだけでも十分美味しかったです。もう
やっぱりそうね。
はい。で、多分この提供時間遅いのは多分小豆ね、高張るんで、そんな時間からっていう感じもしますけどね。はい、
うわ、これちょっとほんまに。
はい。で、だから、お餅だくで、これ、風が入ってるってい
う、ね。ああ、プルプルな感じ。
ふもちぜんざい。
めっちゃ美味しそうやね。
ねえ。
あずきも光り輝いてますよ、これ。
そうなんですよ。これ、笹巻風でも有名なんで、僕は観光で普通に使わせてもらってる店なんで、今ね、あれなんか話によると、何でしたっけね、うん、桜モチーフっていうのもできてるんですよ。5個入りで。
だからこれ、味が、ちょっと香りが桜餅のような
感じですか。やっぱ桜の香りがするんじゃない
ですか。そうですね。はい。
なんか
そういう桜バージョンもね、ま
あ
もう発売されるということ
でね。桜味ってめちゃくちゃ好きなんですよ。
はい。まあそんな感じですね。
石原さんこれもう、
私は
生風が大好きやもんな。
生風が大好きなんで。
あ、ほんますか。一回とか半兵衛ぜひね。
ね、行かせていただきたい。
さすがに呼んで、やっぱ呼んでから行きたいから。
うん、そうなんです。3階のカフェがそう絶景でね、本当に、牛若丸の弁慶の、ある像があるんですけど、一石像がね、
はいはい、
それもかろうじて見えるっていうぐらい高いところで、結構距離あるのに高さがあるからね、はい、鴨が綺麗に流れて
る。見ながら食べれん
ねや、はい。あと清水寺の近くなんでね、ある意味ね、降りてきたら、
うんうんうん、
もう周りのその観光所近くの喫茶店でもう満席なんですけどね、
はい、
ここだけはね、やっぱ4階に何ですかな、あ、3階やったですかね、
はい、
カフェがあるんでね。割とね、
ま、
空いてる時もあると。
空いてる時もある、
は
い、
でも満席の時もあるんですけど、ただ予約できないんでね。
これからの季節だ。
はい。ですから本当この、桃吉庵を通じて、しがない先生は、まあ、グルメも京都の応援もしてくれてるっていうことでね。うん、だから、一体化できますよね。これ読んでから京都に入るっていうのは、
うん、
また面白いね、 あの雰囲気がね、自分のイメージができてくる
んですね。ねえ、だから京都の皆さんもちろんですけれども、はいはい、ぜひね、このラジオ聞いてらっしゃる、全国で、あの本なんで、岩間さん
ね、
が載ってるこの本を手に取ることができます。
だってこの帯に書いてるさ、はい、心が晴れた、涙がこぼれたっていう感動の声、続々ってめちゃめちゃ読みたいわ。
ねえ、あの僕も感動の出来事、あのタクシーの中でも時々あるんでね、はい、それも最終的にはね、ちょっと小説したいなと思いますけど、ね、
あら、いや、今、岩間さんの思いは。
岩間さんが小説。
なるほど。
で、その時にあのチキチキさんも一応、あのネタ作りに京都に、あの、来てもらってね、あの、この三つ子さんに乗ってもらってね、あの、はいはいはい、で、あの、伝説のグルメネタをちょっと見つける旅とかね。
ああ、いいですね。
そういう構想ね。
知らない先生風だったらそんな感じで。
はいはい、
はい。はい。それでちょっと登場していただけたらと思います。で、あの、岩井さんは新たなキャラ作りを、あの、模索するために、うん、あの、タクシー乗っていただくとかね。
なんで新たなキャラ作らないか。すごい。
あの、マリオの声とかね、ちょっと、あの、
マリオの、
さらに、
鼻ですね、鼻の。あと、あれ、生で聞きたいですか、岩井さん。
あ、ちょっと聞きたいです。
じゃあね、せっかくだから。
行かせていただきます。はい、
うん、ああ今日いい出来ですよ。
今日いい、今日いい。
任天堂の香りがする。
ね、ああ、いいですね。京都のね、
そ
り
ゃ、
任天
堂。
あ、そうそうそう。はい、ちょっと僕もね、車の中でちょっと今度やらせてもらいます。
京都へようこそ。ちょっとやってみや。
匂った、なんか匂ったで、みたいな。
ちょっと違うとこから出てくる空気みたいなのが思われて
る。うんって言わはんねんけど。京都へようこそ。
エンジン大丈夫ですか。
まあだから、ぜひあのね、はい、あの、しがない、安弘先生のね、京都祇園桃吉庵の甘辛町。
いや、これ、ほんまに。
で、購入いただいて。
だからね、その発売前に、1から9巻を読める方は読んどいて、
は
い、
そうですね。
10巻、言ったらこれの完結編が出るわけですね。すね、中旬には、3月11日頃から。
いや、これはちょっと必ず読ませさせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、京都グルメタクシーもね、ぜひ皆さんご利用ください、はい、乗ってみたい、案内してほしいという方は事前予約制となっております。
先月もあのハッシュタグマスイつけて、あのリスナーさんが乗ってめっちゃ楽しかったって。
あ、ホームスか。
はい、あの
経験された方みんな大好評やもんね。
そうなんですよ。私たちもね、もういつか乗りたい乗りたいと思いながら、
う
ん、楽しそう、乗らせてもらいますんでね、またお願いします、ね。はい、
あと伏見の酒粕、ラーメンもね、
はいはい、
あの、革命もね、はい、ぜひ、あの、紅葉発売中なんでね。
あの、先月、はい、ご紹介いただいた、はい、カップラーメンなんで、こちらは、はい、あの、スーパーなり、こう、うん、食料品店で買うことができると思います。すね、山台さんの、私たちもいただきました。
美味しかった。
京都伏見酒粕ラーメンですね。
はい、あと、ラーメンラリーもやってるんでね。
おっしゃってましたね。
あと、もう少しいいですかね。
全然大丈夫です。
実は、あの、じゃらんって今、発売されてるんですけどね、雑誌、あれ、最終号なんですよ。
そうや、なんかね。
35年やってて、創刊から35年で終わりということで。
そうなんですか。
はい。はい、ただ、ネットはやってはるんですよね。うん、まあ、ネット主体になるんですけど。
なんか寂しい。
寂しいですよ。で、そこに僕記事書かせてもらった。
マジですか。
これなんか、これ最終巻で、これ、あの、じゃらん最終号で、ね。
じゃらんの最終号に
も。すべて、あの、鳥を詰めさせてもらってる感じで。
ほんまや。
なんかこれ、重なってるんですけどね。はい。まあそういう、ちょっと重要なところ
で、ね。締めの岩は。
そう
なんです。ジャランが最終号なんですね。
はい。で、今月、あの、実はあの、特大号みたいな分厚くてね、
うん、
あの、今までの35年なんの、5年間の遍歴を全部。
歴史みたいな。
歴史もと、あと、西日本の情報はめちゃくちゃ入ってますね、今ね。あと、万博の別冊と、あと、
あ、そうか。
大人の、旅の別冊もあって、2冊別冊ついてくるんでね。はい、僕は、
その中に岩間さんの、
僕は京都の特集で3軒店紹介してます。
うわ、すごい。
あと、京都ピさんっていうね、あの、京都の大きなグルメサイトあるんですけど、はいはい、そこの人と、あの、一緒に6軒ですね、合計。書かせてもらって
これはぜひ、あの、じゃらんと、はい、そしてこちら、
桃吉庵。
京都祇園桃吉庵の甘辛町。ね、うん、こちら両方本屋さんでお手に取って。っ
本攻めですけどね、ちょっと、ね。
本はでもやっぱ紙媒体がやっぱなんかい
いですね。なんか
ね。未だにそうやね、うん。本読むのはやっぱまだ未だに紙かな、うん。
雑誌にしても
ね、うん。まあ徐々に、あのね、経文社さんとかね、あの、うん、北区の、あ、先奥ですかね、あの、はい、本屋さんも盛り上がってるんでね。うん、
ね、
まだ紙媒体の時代が来るんじゃない
ですか。書店さんはめちゃくちゃ、まあいろんな努力 力されてるんで、
は
い、
ラジオはねブームになってますからね、もうね、
ねラジオと紙媒体とね、
頑張っていきましょう、
頑張っていきましょう、
さあそして山台さんの、京都伏見産ガスラーメンで、それを食べて伏見ラーメンラリーの旅にもね、はい、行っていただきたいですし、
はいはい、
そしてふもちぜんざいは、はい、こちらは
半兵衛夫さんですね、はい、川端五条の老舗にぜひ、
はい、半兵衛夫さん、でランチを楽しんだとこちらのあのふわもちは13時半からのご提供ということでございます。
では、はい、京都グルメタクシーの、はい、予約の受付の番号をお伝えします、はい、080-8540-3393 080-8540-3393 です。もしくはブログ京都グルメタクシーからメールでご予約ください。この時間は京都グルメタクシーの岩間隆さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。